午後の出席委員数17名、午前に引き続き会議を開きます。4番、鈴木仁美議員、ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。認定第1号令和2年度立山市一般会計歳入歳出決算の認定について、質問はすべて歳出についてです。第2巻総務費、第1項総務管理費、第1目企画費、決算書77ページ、説明資料19ページ。大きな1番、南房総立山地域公共交通活性化協議会負担金について、予算減額と決算額の差が大きいのですが、何をしようとして予算を立て、何ができて何ができなかったかを伺います。同じく総務管理費、第11目コミュニティ費、決算書89ページ、説明資料26ページです。大きな2番、自主防災促進事業について、自主防災組織に積極的に活用を促したかを伺います。同じく第2巻総務費、第4項選挙費、第5目知事選挙費、県知事選挙費、決算書101ページ、説明資料30ページ。大きな3番、県知事選挙事務について、投票率を上げるためにどのような努力をしたかを伺います。第3巻民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費、決算書111ページ、説明資料35ページ。大きな4番、生活困窮者自立支援事業について、自立相談支援事業の新規相談件数が増えた理由、要因と、就労支援以外の相談は何かを伺います。同じく第3巻民生費、第2項老人福祉費、第1目老人福祉総務費、決算書117ページ、説明資料37ページ。大きな5番、介護職員資格取得費助成事業について、利用者が少ない理由を伺います。同じく第4巻衛生費、第1項保健衛生費、第3項環境衛生費、決算書143ページ、説明資料51ページです。大きな6番、住宅用省エネルギー設備設置費補助金について、利用者が少ない理由を伺います。第7巻商工費、第1項商工費、第2目商工業振興費、決算書169ページ、説明資料67ページです。大きな7番、リノベーションまちづくり推進事業について、委託先、予算の使われ方について伺います。第8巻土木費、第5項都市計画費、第2目街路事業費、決算書189ページ、説明資料78ページ。大きな8番、船形立山線道路整備事業について、用地取得がなかなか進まないが、いつごろ完成を予定しているかを伺います。第10巻教育費、第1項教育総務費、第2目事務局費、決算書199ページ、説明資料81ページ。大きな9番、特別支援教育体制推進事業について、支援を必要とする児童生徒は年々増加しているが、今後も支援員を増加するのかを伺います。同じく第2目事務局費、決算書199ページ、説明資料81ページ、大きな10番、教育支援センター運営事業について、市内の不登校の児童生徒のうち、登録割合及び登録者のうち、常時通級者数を伺います。お答えによっては再質問させていただきます。
金丸市長。
鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。認定第1号に関する第1点目、南房総立山地域公共交通活性化協議会負担金の予算減額と決算額の差についてですが、令和2年度に南房総立山地域公共交通活性化協議会で計画した事業はすべて実施しています。予算減額と決算額の差が大きい理由ですが、同協議会は立山市と南房総市と千葉県の3社で組織し、運営に要する経費は立山市と南房総市の負担金を充てることとしています。同協議会では令和2年度事業の予算額を2,128,000円としたことから、立山市では半分の1,064,000円を負担金として予算計上しました。同協議会が実施した主な事業は、南房総立山地域公共交通計画の策定で、本計画策定にあたり路線バスの乗降調査や丸へぐり線の実証運行を行い、支出総額は1,965,4,735円となっています。今回の南房総立山地域公共交通計画策定にかかる経費は国県の補助事業の対象となり、合わせて1,207,3,248円が補助金として交付され、前年度からの繰越金等を含む収入総額が1,236,3,928円で確定しました。収入額及び支出額が確定したことにより、残りの支出額729,807円が立山市と南房総市の負担分となり、それぞれ375万円を負担することとなったためです。次に第2点目、自主防災促進事業の周知についてですが、令和元年8月に自主防災会が設置されている全146の自主防災会の会長宛に、令和2年度の立山市コミュニティ事業補助金の交付希望調査の文書を送付し、当該制度の活用について促進しました。また、各自主防災会が行う訓練などに、立山市の担当職員が参加した際にも、当該制度を紹介するなど、広く周知を図りました。第3点目は、選挙管理委員会事務局書記長から答弁いたします。次に第4点目、生活困窮者自立支援事業の新規相談件数が増加した理由についてですが、先ほど佐野議員にお答えした通りです。なお、新規就労者へのフォローについてですが、新規就労6件のうち1件は、就労後のフォローとして、約2ヶ月間は相談支援を継続し、別の1件については、現在も月1回の面談を重ねています。また、それ以外の新規就労者についても、収入が不安定であるために、特例貸付の延長や、再貸付を希望する際など、ご本人が社会福祉協議会に 来所した際に生活状況の聞き取りを行うなどのフォローを行っています。次に第5点目、介護職員資格取得費助成事業についてですが、先ほど佐野議員にお答えした通りです。次に第6点目、住宅用省エネルギー設備設置費補助金についてですが、予算額に対して決算額が少なくなった理由は利用者が少なかったということではなく、千葉県に要望した補助金について要望通りの配分が受けられなかったことによるものです。次に第7点目、リノベーションまちづくり推進事業についてですが、本事業は館山市から館山リノベーションまちづくり実行委員会に業務委託を行い事業を実施しています。また予算の使われ方については主な支出内訳として、同実行委員会へのリノベーションスクール等開催業務委託料が877万円、リノベーションスクールの講師謝礼金が40万円となります。令和元年度に引き続き令和2年度においてもリノベーションまちづくりに関する専門的な知見やノウハウ、他自治体での豊富な経験を有する民間事業者への再委託を通じてイノベーションスクールおよび事前講演会等を開催しましたが、再委託分の主な内訳として全体企画や都市状況調査、対象案件調査に関する経費が約150万円、事前講演会に関する経費が約40万円、リノベーションスクールの講師を務めスクール開催前の企画立案や対象案件調査から開催後の事業化に向けた助言など、長期間にわたって携わるスクールマスターやユニットマスターの人件費や旅費等に関する経費が約300万円、リノベーションスクール開催に必要な資機材や映像コンテンツ等に関する経費が約120万円などとなっています。またリノベーションまちづくり推進事業は内閣府の地方創生推進交付金を活用して実施しており、当該交付金の補助率が2分の1であることから、交付対象事業費の半分にあたる約466万円が一般財源となります。なおリノベーションスクールをきっかけとしてスクール受講生や地域おこし協力隊員等による飲食店の開業や起業が相次いでおり、取り組みの成果が徐々に現れています。リノベーションまちづくりは単に遊休不動産を活用して町を活性化するばかりではなく、関係人口の創出や幸せな未来を自分たちの手で作り上げていこうとする取り組みであり、行政や関係者のみならず地域の方々のご理解ご協力をいただきながら、将来にわたって持続可能な取り組みとして進めていきたいと考えています。次に第8点目、船形立山線道路整備事業についてですが、用地取得率に関しては地権者の皆様方の事業へのご理解とご協力により 令和2年度末時点で約 73% となっています。今後の用地交渉においても地権者の皆様に寄り添いながら引き続き対応していきたいと考えています。また完成予定時期については事業認可期間が今年度末であることから現在千葉県と事業の進捗状況や残事業を考慮した上で期間の延伸も含め変更認可の協議を進めているところです。したがって現時点で完成予定時期を示すことはできませんが早期完成に向け事業の推進に努めていきます。第9点目第10点目は教育長から答弁いたします。以上です。
出山教育長。
認定第1号に関する第9点目、特別支援教育体制推進事業における支援が必要な児童生徒が年々増加している理由についてですが、立山市立小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒数は5年前の平成27年度では141人、令和2年度では252人となっており、5年間で111人の増加となっています。また増加要因についてですが、これらは全国的な傾向にあるもので、平成19年における特別支援教育制度の改正により、これまでの知的障害や肢体不自由などの特殊教育だけでなく、知的な遅れのない発達障害などを含め、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育への制度変更が行われたことが大きな要因とされています。具体的には教職員の特別支援教育に関する理解の浸透に伴い特別な支援を必要とする対象児童生徒を見る知識や経験の向上が図られたことで、対象となる児童生徒を適切に把握できるようになったことや、児童生徒一人一人に合わせた指導計画によるきめ細かな支援を受けられることへの評価などから、特別支援学級を選択する保護者が増加したためです。また、障害のある子どもも、障害のない子どもも、両者が共に学び、経験を共有するインクルーシブ教育システムに関する理解も進み、特別な支援を必要とする児童生徒が、通常学級の児童生徒と一緒に体育や音楽など技能強化等の授業を受けることなどに伴い通常学級の授業内での学習支援員の必要性も増えている現状です。次に第10点目教育支援センター運営事業における不登校の児童生徒の登録割合及び通級者数についてですが、立山市立小中学校における令和2年度の長期欠席者のうち病気や怪我などの理由を除く 不登校児童生徒は40人となっており、そのうち教育支援センターに登録されている児童生徒は8人であり、割合としては 20% となっています。また令和2年度における教育支援センターへの登録者は不登校児童生徒の8人を含めて合計13人であり、そのうち教育支援センター開設日の半数以上通級した児童生徒は2人となっています。なお教育支援センターへの登録者13人のうち3人については教育支援センターへの通級指導などにより本人の学校への登校意欲が好転し、学校へ登校する日数が増えたところです。以上です。
川崎選挙管理委員会事務局書記長。
認定第1号に関する第3点目、県知事選挙事務についてですが、投票率を上げるための取り組みとして、通常時には館山市ホームページへの選挙出向予定の掲載、出前講座や市内高等学校などの3年生へ選挙服読本や議会代理の配布を行うなど、機会を捉えた執行予定の周知に努めました。選挙時には館山市ホームページへの特設ページの開設、広報誌でのお知らせ、市内各所へのポスター掲示や啓発物資配布、広報者による投票の呼びかけなどに加え、コロナ禍での選挙になったことから、期日前投票や投票日の投票における新型コロナウイルス感染症対策について安全安心メールで配信しました。これによる副次的な啓発効果もあったものと考えます。なお新型コロナウイルス感染症の蔓延により商業施設等での街頭啓発については実施を中止し、予算を計上しておりました啓発用消耗品費についても執行を取り上げました。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ご丁寧にありがとうございます。まず大きな2番の自主防災促進事業について再質問をさせていただきます。備品購入を行った自主防災会は説明資料によりますと15件のみです。地域での共助を促すためには地域でも災害への備えをしていただくことが大切だと思います。備品購入に消極的な自主防災会が多い理由は何かご存知でしょうか。
中村危機管理課長、部長。
ご答弁申し上げます。市内にあります146自主防災会のうちですね、令和2年度この補助金を申請された団体は全部で16団体ございました。申請されませんでした残りの130団体に対しまして危機管理課の方でですね、その理由については別途伺っていないという状況でございます。しかしながら館山市として考えられるということになりますとですね、一つにはまずすでに防災備品等が備蓄されているということがまず一つ、次に財政的な都合によるものが2つ、それと各自主防災会で備品を揃える、その必要性がないという判断をされているというのが3つ、さらには備品の購入後のですね、置き場がないといったような、そういった主な理由が考えられます。市としては今申し上げたところが今回手を挙げられなかった大きな理由ではないかと、そのように推察しているところでございます。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、それぞれの地域によってさまざまな理由があるんでしょうけれども、せっかく の予算が余っております。でぜひ市で備蓄するんじゃなくて、それぞれの地域が備蓄するようにお話を進めていってほしいと思います。 で、ご答弁の中で、防災訓練などの際、市の職員が直接進めたともありますが、市の職員が直接購入を お勧めしてお話しした自主防災会はいくつあるでしょうか。
中村危機管理部長。
はい、ご答弁申し上げます。令和2年度におきましては、今般のコロナ禍という状況、昨年度からございまして、結果としてですね、地区防災訓練を実施しましたのは1団体しかございませんでした。この1団体に対してはもちろん周知を進めましたところ、このほかですね、危機管理課の方にはお電話での紹介であるとか、あとは各地区の自主防災会の関係者の方、また町内会長の方等もお見えになられてですね、本件に関してもいろいろご相談があったりしますが、最終的に課としてですね、何件でしたという、そういったトータルはまとめてないところでございます。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、文書で出されたということで、毎年各地区の自主防災会に対して購入を進める文書を出されていると思うんですけれども、文書で届くだけだと、しかも春の時期だ、春じゃない、7月ですか、だと、他の文書もいっぱい来るので、結構スルーされてしまってる地域が多い、地区が多いかと思うんですね。で、ぜひ機会を見つけて、直接市の方から、こういう補助金があるので、ぜひ使ってくださいという話をしていただきたいなと思います。で、その備品を購入するために何を買うが必要だろうか、自分たちに何が必要だろうかって言って、その地区で話し合いを持っていただくことに、その地域での防災意識を高めることにもつながると思います。ぜひ機会を見つけて、できれば機会を作って進めていっていただきたいなと思います。よろしくお願いをいたします。
はい、中村危機管理部長。
はい、今ありがたいお話いただいて本当に感謝申し上げます。ですね、先ほど申し上げました通り、毎年7月から8月にかけて市防災会の方にはいわゆる調査という形でお示しをしてございますが、このほか、来年度どうなるかちょっと分かりませんけども、自主防災会が実施します防災訓練、さらに市の広報ですとか市のホームページ、こういったものもですね、活用してですね、なるべく多くの自主防災課の方に手挙げていただけるように努力してまいりたいと。で、参考までに申し上げますと、平成15年度からなんですけど、船形の堂の下地区ですと、もうこれ16回、ほぼ毎年申請されている団体、八幡地区も14回ぐらいですから、ほぼ毎年に近い、こういった一部積極的に手を挙げていただいている自主防災課もございますので、まだ手を挙げていただいてないところも含めてですね、強くちょっと PR をしていきたいなと、かように考えています。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、よろしくお願いします。積極的なところは、多分毎回毎回決まってきてるんだろうなっていう気もします。今まで手を挙げてなかったとか、そういうことがあるっていうことが、ちゃんと伝わってなかった地域もあると思うので、ちゃんとお話をしていっていただきたいなと思っております。大きな7番のリノベーションまちづくり推進事業について、再質問をさせていただきます。スクールマスター、ユニットマスターへの人件費として300万、機材や映像コンテンツ等へ120万、それ自体も高いと思うんですが、ここで経費として挙げられたことが、合計610万円です。で、予算は、877万プラス40万円の917万です。そこから差し引いた300万円というのは、どのような使われ方をしたか、ご存知でしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。市からですね、実行委員会に委託をいたしまして、主要な取り組みとなりますリノベーションスクールに関しましては、再委託という形で実施をいたしましたが、それ以外にも実行委員会による、直接の取り組みといたしまして、イベントチラシの関連経費ですとか、自前講演会にかかる動画撮影等の経費、それからリノベーションまちづくりの経過報告といたしまして、開催いたしました、立山里町ミートアップに関する経費、 それからイベントの会場使用料、さらには事務的な経費等に300万円を支出しております。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。私はなるべく高校のイベントも講演会も出るようにさせていただいてたんですが、とっても手作り感のある温かいいい感じの会が毎回開かれていたので、逆にこんなにお金が使われてるっていうこと自体がちょっと意外だったんですね。 もっとこうお金をかけていろんなものを準備してっていう感じのイベントではなかったので、なんでこんなにたくさんお金がかかったんだろうなって思っております。東口の活性化として今回のこのリノベーションスクールの事業が十分な貢献ができているとお考えになっているでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、東口の活性化についてでございますけれども、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けまして景気が低迷している状況ではありますけれども、このリノベーションスクールにつきましてはですね、その受講生ですとか地域おこし協力隊員等によりまして4つの飲食店が開業したり、あるいはですね、株式会社ヤモリ社などの3つの法人も設立をされております。そういった観点から考えますと、この事業に取り組んで東口の活性化にかかりましてですね、かなりの貢献が図られているものと考えております。以上です。
はい、議
長。鈴木ひとみ議員。
ご答弁の中に、地域の方々のご理解とご協力をいただきながらとありました。で、この東口の活性化に貢献するという話の中では、地域の人たちをぜひ巻き込んでほしい、地域でやってるんだよということを言ってほしいということは、以前私もここでお話しさせていただいたことがあると思います。で、地域との関係づくりっていうのはきちっとできてるんでしょうか。
経済観光部長。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。地域の方々のご理解、ご協力をいただきながらというふうに答弁、市長の方させていただきましたけれども、地域のですね、町内会長さんですとか、商店会の役員さん等をですね、実行委員会のアドバイザーという形でご参加をいただいたりですね、そういった形での地域との協力体制は整えてきたつもりでございます。ただ、これまでにですね、十分な意見交換が行われ、ご理解が得られているかといいますとですね、まだまだいろんな地域の住民の方とのコミュニケーションを、取るやり方もあるかと考えておりますので、また現在ですね、協力関係の構築にそういった意味も含めまして取り組んでまいる所存で考えております。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひせっかくリノベーションスクールをやって、こうやってよその人も入ってきて地域の活性化っていうんであれば、そのこの地域に住んでる人が自分たちがもうここの地域変えていこうっていう気持ちにならないと変わっていかないので、ぜひそこのところ今後力を入れてやっていただきたいなと思います。で、スクールマスターがこの中で、地域づくりのための提案として駅前の駐輪場、それから中央公園と図書館、菜の花ホール、あの空間の利用の仕方をもっと考えた方がいいんではないかという、そういうアドバイスをされました。それに関してはどのように受け止められたでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。スクールマスター青木淳さんがですね、私も拝見しましたけれども、 YouTube の方等でですね、ご提案をいただいている中でのお話かと思います。それで、この方につきましてはですね、東京の池袋ですとか高円寺をはじめとしました、多くの都市でですね、地域づくりの実績を、大変挙げている方だと、そのように認識しております。で、いただいたこのご提案につきましては、場所を館山市に置き換えた場合にもですね、そのことが、同じように当てはまるのかどうかというような点も検討しながらですね、有効と考えられる提案につきましては、それをそのまま真似するのではなくてですね、館山ならではのものとして、取り入れていくことが可能かどうか、そういうことを検討することが大切かと思っております。以上です。
はい、鈴木ひとみ議員。
いや、せっかくイベントの中で示唆していただいたことなので、それをちゃんと受け止めて、では、多分駅前の駐輪場は撤去するっていうことに、移動するっていうことになってはおりますが、それもなかなか進まないなと、私は見ているんですが、あと中央公園図書館菜の花ホール、青木さんが言ってくださった提案、とても良かったんですよね。ここの空間をうまく使えば、もっと人が集まれる場所になるはずだって。それをがそのまま多分市の中でスルーされてるんだろうな。せっかくこういう方をスクールマスターとして迎えて活性化のに関してアドバイスいただいたのであれば、それをどう使おうか、もうちょっと考えてもよかったかなって思います。それに関していかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、まず前段の、立山駅東口の駐輪場のことについて現状を説明させていただきますが、ここにつきましてはですね、今年の5月4日に社会実験的な催しをビルとともに実施しましたけれども、東口の駐輪場の撤去後のですね、有効活用が図れますよう具体的な活用方法につきましては現在町内で関係課で検討しているところでございます。でそれからもう1点、中央公園と図書館菜の花ホールの空間の活用についてですが、これにつきましてはですね、今後関係課を含めまして課題を整理していく必要があると、そのような状況でございます。以上です。はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。ぜひ青木さんの池袋とこの立山といろいろ事情も違って、そのままそっくり受け入れることはできないと思うんですけれども、せっかく使ったお金がちゃんと生きるようにしていっていただきたいなと思います。大きな、8番、船形立山道路整備事業についてです。用地取得が困難となっている原因は何でしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、個別の詳しい内容については、個人特定という形になってしまいますので、お答えを避けさせていただきますが、土地の権利関係の、権利の問題の解決、用地交渉や、契約に至るまでに、必要な手続きが、前の段階としてあります。そのような手続きをしていただくために、地権者の皆様のご理解が得られるよう、粘り強くお話し合いをしていく必要がありますので、契約に至るまでの期間を要しているところでございます。以上です。
はい、議
長。鈴木ひとみ議員。
はい、これで今後、用地取得は 100% 用地取得というのは可能だと見ていらっしゃるでしょうか。
建設環境部長。
葛西建設環境部長。
はい、今年度もですね、すでに協力をいただいて、おります。地権者の方にですね、用地提供をいただいております。それの結果ですね、用地の取得率もまたさらに上がっております。今後もですね、地権者の皆様方に、理解と、ご協力いただけますよう誠心誠意対応しまして、早期完成を目指していきたいというふうに考えております。以上でございます。
鈴木ひとみ議員。
はい、はい、この事業は冠水対策でもあると伺っております。また海辺の町づくりの中で人流にも関わってくる事業であると認識しております。長期化すればそれだけまた経費もかさんでくるので、なるべく早く実現するようご努力をお願いいたします。教育支援センター大きな10番の教育支援センター事業について、教育支援センターへ通級していない生徒の学習状況をつかんでおられるでしょうか。
手島教育部長。
はい、はい、不登校児童生徒への支援や指導にあたりましては、それぞれの児童生徒に応じた対応を図ることが大切と言われており、不登校のきっかけや現在の理由に応じて適切な支援や働きかけを行った上で、個々の状況に応じて、学習指導を進めています。具体的にはプリントやドリルなどの課題を与え提出させる、それからタブレットを貸与し学習支援ソフトに取り組ませる、学校には登校できるものの教室には入れない児童生徒においては別室で個別の指導を行う等の対応をしております。
はい、鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。 また今後ともよろしくお願いをいたします。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質疑を終わります。